こんばんは、鍋倉です。
こんばんは、あかねです。
このラジオは今自分が成し遂げたいと思っていることを探求するラジオです。すでに成し遂げたいことがある人はそれを発表して、まだ成し遂げたいことが固まっていない人はそれを見つける、そんなラジオを目指しています。パーソナリティは私、鍋倉とかねでお送りします。成し遂げたいことを胸に充実した生活を目指していきたいと思います。
はい、
はい、
それはなんかこうオープニングトークあるじゃないですか。
はい、
今日も若干噛んじゃいましたけど
、はい、
なんかよく考えると私最近そのオープニングトークやらなくなったんですよ。やらなくなったというか、他の番組でも自分やらなくて、まあ、なんでかというと噛むからなんですけど。
いや、そう、私これすごい嫌なんですけど
なんかそうなんです
よね。もうやらなきゃいけないもんだと思ってたんですけど、
はい、やっていただいて、その辛いところありがとうございます思ったっていう。
もうじゃあ嫌です。
いや、ダメですこれからも頑張ってください。
はい、
いや、そうだなって頑張ってるなっていつも思いながら聞いております。
はい、はい、そんな中本日もゲストの方がいらっしゃっております。モナミンさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛むの分かるので、私も多分噛み噛みで超ポリクサやと思うので。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いします。
は
い、
小沢まなみと申します。ツイッターとかではまなみんと呼ばれているので、それで今日はやらせていただければなと思ってます。普段はフリーランスで働いてまして、職場のコミュニケーションの支援をやっておりまして、最近では技術書店とかで101カードというものを出してまして、まあ、それに関連するような活動をしているような、そんなものでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
早速書いちゃいましたね。
まあ、気にせず行きましょう。
はい。はい、まなみんさんは、成し遂げたいことがある人ですか？
ああ、多分その成し遂げたいがどんなものかというと、あんまり分かってないですけど、でも常になんかこれはやりたいというのは思っているようなタイプだと思います。
うんうん、おー、はい、もうなんか目がキラって光りますね。
すごいいただいて、すごい成し遂げたいことなんだろうってずっと考えてました。
おー、はい、そんな熟考されていた。
いえいえいえ。
ではそのズバリ成し遂げたいことは何でしょう？
あ、こういきなり来るんですね。面白い。
お願いします。
いや、なんか最近そのワンワンカードっていうのを出したら、結構こう生活が変わった部分があるので、前よりはこうなりたいは結構ぼんやりさせてるところがあって、うん、前はこうこうなりたいからそれに向かってどうやるかみたいな結構、込めてたんですけど、まあ、最近はそのワンワンカード通していろんな人がまあつながったりとか、まあ、もっとその拡大させていきたいなってすごい思ってるので、まあ、関わる人増やしたりとか、なんかそういうのをやっていきたいなっていうのが今直近では大きく描いてるかなとは思います。ただまあカード作るの結構面白かったので、まあ、ボードゲームやらちょっと本も書くだけじゃなくてちょっとワークシートにするとか、なんかちょっとそういう工夫はいろいろ今後も加えていきたいなっていうのは思ってたりします。
はい、すいません、全然私分かってないんですけど、はい、
大丈夫です、大丈夫です。ちょっと、
ワンワンカードって何ですか？
どうしようどうしようって言うなって感じです。
まずワンワンから説明するところから行った方が、
そうですね、確かに確かに、
わかりやすい。それこそ、まあ、リスナーさんの中でまなみさん知ってる人とか、うんうんうん、私は、まあ、結構もうよく知っているのでワンワンが何かとか分かってるんですけど、まあ、知らない人もいると思いますし、
行きましょう。
ワンワンに馴染みがないっていう人もいるので、うん、そもそもワンワンって何なのかってあたりからちょっと話してもらえると良いかなと思うんですが、
これはゲームマーケットっていうところに出たんですけど、そこでもワンワンって何みたいな感じだったので、
ですよね、
まだまだ IT のところが多いなと思ってたので、そこから話ができればと思ってます。もともとは上司と部下がどういうふうにこう話していくかっていうのを対話の場だと思ってるんですけど、まあ、いわゆる会社とかだと、まあ、面談といってもこう月に何回もやるようなものというよりは、半年に1回とかに、まあ、成績のためだったりとか、目標を決めるときに話すのが主だったと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、ノミニケーションやら、こう、会話するタイミングでどんどん今減ってきてたりするので、まあ、上司と部下がこう、定期的に話せるような場 ができてったらいいねっていうのが、まあ、通称の言い方だとワンワンなのかなと思ってますと。で、今ワンワンカードを作ったっていう話は、まあ、一個前にこう本も書いたんですけど、まあ、職場のコミュニケーションをしようと思っても、まあ、何話していいか結構わからない場面って多いなというのをいろんな方にも聞いてますし、まあ、初対面だと何話そうっていうのは、まあ、普通に雑談レベルでもあるかなと思っていて、そういうのをですね、まあ、対話をこうできるようにこうテーマごとにこう、カードになってまして、テーマのがこう一覧で書かれてる裏に、まあ、質問が書かれてるようなカードになってるので、まあ、このテーマで話そう、じゃキャリアについて話そうかとか、まあ、仕事についてちょっとヒアリングさせてみたいに思った時に、まあ、そのテーマに対してカードをこう繰り出しながら質問ができるような、そんなものを作ったっていうのがワンワンカードの概要でございます。はい、
なるほど、
はい、全然何でも質問していただけたら
そうですね、
その前提をちゃんと聞かずに一応フラッと来ちゃったので、
多分今いろんな会社でワンワンをやろうみたいな動きっていうのが多分出てきているっていうのがあって、うん、まあ特に、まあ、エンジニア系というか IT 系のところで、まあ、流行ったっていうのがあってですね。ただ、ワンワンをやるっていうそのワードだけが走ってしまって、何をする場なのかであるとか、何をすればいいのかがわからないって人が多分いっぱいいるのかなと。まあ私も その一人だったっていうのがあって、
うんうんうん、
そういう立場の人から見るとやっぱワンワンカードってすごくその話すきっかけというか、話しの話題がそこには書かれているので、すごい勉強になるっていうのは、やっぱあったんですね。
最近持ってくれてる方の方が上手にコメントができるなってきてるので、
はい、ですが、使われている
ユーザーさんなんだ。
私、ワンワンカードアンバサダーっていう
人間。アンバサダー
広める人
なんすかそれ。
あの広めてくれたり、こうブログ書いてくれてる人には、今、順次こうお渡ししようと思って、こう家庭認定をさせていただいて。
はい、
なるほど。
そうなんです。
アンバサダー
なんですね。はい、
確かに私の会社でもワンオンワンあるんですけど、
そうなんですね、
はい、
うんうんうん、
ちょっと何しゃべっていいか毎回分かんなくて、うんうん、ふわっとした雑談で終わって、うんうんうん、この30分は何だったんだろうかってなることがあるんですよ。でもそういう何をしゃべるかっていうのを決めていただけていると結構やりやすそうだなって感じはしますね。
うんうんうんうん、なんか雑談で終わっちゃって何の時間かわからないっていうのはやっぱ受ける側も結構コメントもらってたりするので、
うん、
まあそれは悪いことではある意味ね、関係性を作るみたいな雑談できる関係は悪いことではないと思うんですけど、うん、まあ何だったのってならないっていうのでまあ会話ができればいいなっていうので使ったりしていただければと思ってたりしますね。うんうんうん、
なんかパッと見た感じ色分けがされてるんですけど、はい、これはなんか
それですね、今大きく4つかな、あの言葉に分けてて、仕事のその体調とか、こう最近忙しいのかなとか、そういうのを聞くものと、あとは職場の人間関係みたいなところの赤っぽいのはこれになってるんですけど、チームとして、まあここはちょっと喋りづらかったりすると思うんですけど、チームとして関係性どうかなとか、そういうものを聞くものと、まあキャリアのことなので、こう今やりたいことがあるのかないのかとか、あったらこう会社の中でどれ実現させていこうかみたいなところを聞くものと、あと仕事のことをこうヒアリングしたり、お互いこう認識ずれちゃってたりとか、こうどういうふうに助けていいかとか、そういうのをヒアリングするためのカードみたいにテーマで分かれてるものと、あとは、テーマに関係なく、こう、なんていうんですかね、こう、ちょっともうちょっと深掘ってあげたいとか、ちょっとこう、評価じゃないですね、コメントもうちょっとしたいなって思った時に緑のカードがあったり、まあ、あと3人1組でちょっとお互いのことをどのくらい話し聞けてるのかなっていうのが評価し合えるようなカードみたいな形で色を分けてたりします。結構こう複雑で今一気に説明しちゃったんで、ほわーって顔されてラジオ上だと余計ね声だけだから、そういうのあるんだぐらいに多分今聞こえてるのかなと思うんですけど、
え、その最後の 3人って言われました。
あ、そうです。普通は1対1でこうワンワンってやると思うんですけど、うん、こういきなりこうワンワンの本番というか上司と部下でこうやると、まあ、緊張しちゃったりとか、まあ、うまくこうカードも使いこなせなかったりとかもすると思うので、一回こうもう一人誰か交えてマネージャー同士でもいいですし、マネージャーと部下がこう逆の立場になって練習でももちろんいいんですけど、うん、こうやるときにこう私上司役、私部下役、私観察者役みたいに3人に分かれてもらって、で観察者の人は、あ、この、話す割合がどのくらいだったかなみたいな客観的なこうこう評価をこう見れたりするので、そうするとあ、私こういう癖あるんだみたいなのがまあ気づけるような、そういう仕組みのカードになっていたりします。なんかすごいいっぱい喋っちゃったんで、あーって感じになった気がしますけど、
はいはい、いろんな、
はいはい、
いろんなカードがあるんですよ。
そうなんです。78もあるので結構数は
たくさんあるから、あるなと思ったら本当にそれぐらいですね、
はい、箱いっぱいの入るアンパイアをちょっと詰め込んだ感じになってるので、
これ全部質問が違うんですよ。
そうなんです、はい、ちょっと言い方が違うものとかもあったりするんですけど、
そうですね、ワンワンで話すことっていうのが、まあ、結構いろいろあるなっていうのが、まあ、そのカードにも書かれてる通り生活のことでからそうそう仕事キャリア未来のことまでっていうふうに、まあ、いろんなことがある中でやっぱりこう人によってそれカードとかなかったら仕事の話しかできない人とか、うん、要は得意なところの話しかできないっていうのは人間あると思うんですけど、うん、ワンワンの場ってそれだと多分受ける側はちょっと物足りなかったり、うん、ずれてたりすることあるかなと思ってて、例えば仕事はまあ順調だけどプライベートにちょっと問題抱えてる人であるとか、仕事は今は大丈夫だけどキャリアが不安だっていう人に対して仕事はどう仕事はどうって聞き続けても何も出てこないとあるので、そういうのを客観的に、あ、こういうとこ聞かなきゃいけないんだっていうのが上司側がわかるっていうのはこのワンワンカードのいいところだなって思っていて、だ結構そのそれこそ部下側がこういうこと話したいんですって言えないこともあるじゃないですか。悩みがあってもとか、キャリアの話とかしてもいいのかしらみたいなのあるじゃないですか。だからそういう時にちゃんと引き出せることが多分大事で。じゃあ今日はキャリアのカードでやってみましょうみたいな。まあそんな使い方ができるといいんだろうなって思ってますね。
なんか短期的な視点で話すときと、まあ、長期的な視点で話すときみたいに、まあ、分けてもらって、まあ、仕事は大丈夫、今言ってくださったように仕事はまず大丈夫ならちゃんとこう直近のことだけに目がこういっちゃわないように、その長期的にじゃあ今後どうやりたいか、じゃあ仕事どうアサインしようかみたいに、ちゃんとこう部下のことの情報が最低限いろいろと聞けるようにみたいな設計はしてあるので、まあ、お互いその情報がちゃんとこう広範囲でいろいろ聞けるようにっていうのでは作っていたりしますね。はい、
うん、
これは上司の方がピックアップして使うって感じなんですか？
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。今は結構こう今日はじゃあこのテーマ話そうかっていうのをご一緒に取っていて、じゃあ仕事だったらここから聞かせてねみたいな形で聞いていく形にはなっているんですけど、一応こう例えばキャリアだったらやりたいことがある子ない子でこうルートが一応分かれてたりするので、ある子はこっち聞いてねみたいなのが一応決まってたりはするので、まあ、それに沿って聞いていただくと、うん、まあ、多少ランダムに多少なっても、まあ、大体はそうになるよみたいな形でヒアリングはまあ一応できるような仕組みにはなっております。
はい、ど
うカードのことをひたすら喋るみたいな大丈夫か、
はい、私は今日一番気になったのだった
ね。よかったです、よかったです。そうなんで、はい、
そうですね。じゃあ、ちょっと普段私ワンワンをやる、最近やる側もやり始めて、かつまあ、やられる側もやってるんですけど、なんかやる側の視点でちょっとなんか質問というか、まあリスナーさんもしかしたら気になってるかもなっていうのがちょっとあって、まあなんか自分の悩みでもあるんですけど、なんかこう、なかなか話をしてくれない人とのワンワンってどうしたらいいんだろうなっていうのがすごいやっぱ悩みだなと思ってて、こう打っても響きづらい人どうやって話してもらおうかっていうのって、なんかコツとかなんかありますか？
それってなんか相手がおとなしいタイプですか、それとも言って響かなくてなんかこいつ分かってんのかなみたいな感じ。
あ、でもおとなしいタイプだと今回は特にエンジニアの人たちだとやっぱりこう積極的に、
うんうんうん、
あの話すっていうタイプじゃない人もやっぱ多いじゃないですか。
うんうんうん、
だからそれはそれでいいと思うんですけど、やっぱこうなんか聞 けないというか深掘れないであるとか、なんかこう打っても響かないなっていうのがあって、うん、でもやっぱなんかきっと胸には抱えてるのかなっていうところを、どうやってこう、ワンオンワンっていうのを使っていけるのかなっていうのは、多分気になるのと、多分リスナーさんの中にも、ああ、いるいるみたいな、うなずきが今あったんじゃないかな。
なるほど。
そういう部下いるわ、みたいな人いると思うんですよね。なんかそこに関してなんか。
ああ、なるほど。これ一応緑のカードにも結構込めてるんですけど、はい、私のなんか担当してる、今、ワンオンの代行とかも結構仕事でやらせていただいたり実はするんですけど、はい、結構初めに方に持った子はある女の子だったんですけど、はい、結構もうおとなしくて、うん、なんかほぼ何も喋らなくて、で、しまいに、まあ本人にも許可をもらってて、多分軽くは喋っていいと思うんですけど、こう愛想笑いしちゃうようなタイプで、で、なんか何考えてるかわからないみたいなのが、うん、まあ上司の方とかもあったりしたんですけど、まあそういう時はもう多分話すことがそもそも慣れてなかったりするので、もう今日うまく話せなくてもいいし、まあ来週今日言ったことと変わっちゃっても別にいいから、まあとりあえずちょっとずつ喋ってみたいかな、みたいな言い方で、結構こう、話すまず練習みたいな形だったりとか、
うん、
あとまあ自分の話を少しずつしてって、まあどこまでは喋っていいんだよ、みたいな話す範囲を、まあこの人は何喋っても、まあある程度こう、変なこと言ったとしても、まあ、一旦は受け止めてくれそうだなと思ってもらえるように、まあこちらも多少アホな失敗とも含め話すときもありますし、まあ、あとはなんだろうな、一番は何をやっぱ話してもいいような状態を作ってあげることがすごく大事だったりするので、まあどんなことを言われたとしても、ああそうなんだって興味は持つけど絶対否定はしないような聞き方を結構繰り返してたりするので、なんかそういうので積み重ねて、って言っていつも話せるようにしてもらってるかなというのは結構思ってたりしますね。どういう風にアプローチしたらいいか、なるほどな。あ、でもなんか話しづらそうな人って多分こうどう話していいか分からなくて止まってる人とかも結構多いのかなと思うので、
うん、
なんかこう今はい喋ってって言うとうーってなっちゃう子も結構多いのでなんか宿題みたいにはいかないんですけど、今度これを次聞こうと思うのでちょっとだけまとめてきてくれませんかとか、うん、とりあえず材料だけでも持ってきてくれたら一緒に付箋で書こうよ次みたいな形でこう話すことのハードルを下げるようなこととかも結構やったり、
うん、
したりしますね。
なるほど。
もう単語でいいから出してもらって、
はいはい、
並べて、どれ好きみたいなレベルまで倒すとか、なんかそこら辺は、なんかもう、喋りづらさをとにかく回避するのは、男女共にやったりはしますね。
なるほど。そうっすね。確かに、そもそも話すこと、ワンワンどうこと前の段階
で。そう思います。
話すっていう。
なんかこう、話していいのかなって不安と、多分話す言語化がまず難しい部分と、はい、なんかこんなこと言っていいのかなみたいな怖さとか、うんうん、結構もういろいろ混ざるので、それどれがこう、口ごもってる原因なのかまずこっちも認識しなきゃいけないので、うん、で、なんかバンバンこっちが、バンバン喋るようなタイプの方が喋りかけそうっていう、なんか反応があったら逆にこっちが喋ったりもしますし、
うんうん、
も
う
待った方が良ければ、なんか今度お茶飲み行くみたいな感じぐらいからやる時もあったりしますね。はい。たまに出るときありますね、オフィスから。はい。とかをやったりしますね。うんうんうん、
なるほど、なるほど。
はい。ちょっと抽象的なアドバイスになっちゃいましたが。うんうん、
いやー、参考になりますね。
出たりしますね。うんうんうん。
どうですか、鍋倉さん、今の話聞いて、なんかこう、多分、鍋倉さんはどちらかというとそこまで話すタイプではないじゃないですか。
あ、ですね。
だからすると、やっぱそう、今みたいなことを聞いてもらえたらやりやすいなとかっていうのは思います？
ワンオンワンで喋れなくなっちゃうときってやっぱ私あるんですけど、
うんうんうん、
それってなんか相手との関係は築けてないときだなって思ってるんですよ。なんかある程度仲が良かったり、その飲みに何回か行ってるような上司だったりするともうバンバン言いたいことを言えるんですけど、うんうんうん、なんか移動してすぐの上司だったりとか、うん、なんか普段何考えてるか分かんないような上司だと、この人にこれ言っていいのかなとか、
うんうんうん、
でもしょうがないんじゃないかっていう思いが強くなっちゃって、
うんうんうん、
ちょっと出して、うんうん、あ、なんか反応が良くない、じゃあいいや、やめとこうっつって、はい、はいって終わらせちゃうっていうのがあるので、なんか今みたいにやってもらったらそれこそそこで関係が築けていけていいんだろうなと 思いました。
最初の確かに 3,4 回とかは必ずほぼちょっと関係性作りの方が重視しちゃうところはあったりしますね、うんうん、確かに、うんうんうん、
結構時間がかかるというか、その本来の意味のワンオンはしようと思うと何回かやった後からじゃないとできないって感じなんですかね。
ああ、そういうタイプもいると思いますし、あとはなんかその1回言ったことを返すとまずいとか、なんかこう成績に響くとか、私のとかの立場だと報告されちゃうとか思うと、うん、まあ喋りづらかったりするので、ひっくり返ってもいいよとか、なんかそういうの結構意識的に喋ったりはしてますね。あとまあ言って、私はどうも評価者でもないしとか、なんかこう、何言っても別に私が何か反応したからといって気にしなくていいよとか、うん、なんかそういうことはすごい、相手が顔を見るタイプならすごい言ったりとかしたりしますね。
うん、確かに、それ気にしちゃうと、なかなかいいことしか言えなく
なっちゃいますね。なんかその辺はなんか本人が言いたそう、言いにくそうなところは順番に待ったりとかして、無理に言わなくていいよとも言う時もありますし、
今話にあったいいことしか言わなくなるっていう話も、このワンワーカードの評価の中に、そのあれですか、良かったってか褒めた回数は少ない方がいいって書いてあるじゃないですか。それ実は私このワンワーカードで初めて知った概念でっていうあたり、多分知らない方もいると思ってちょっと説明してもらったんですが、なぜ褒めたらいけない、なんか褒めたくなるじゃないですか、
本人が。これ一応褒めていいケースも一応たまにあるのは、本人がものすごく自信がなくてこう落ち込んでて、私ダメだ私ダメだってみたいに自己肯定感ものすごい低いタイプはちょっと褒めた方がいいケースは例外であるんです、
はい、
あるんですけど、基本褒めない方がいいって書いたのは、その否定しちゃうのと同じ意味で、その褒めることだけしかやらなくなっちゃうみたいなところが強くなっちゃうところがあって、例えばこの前何々してくれたのすごいありがとうみたいに言ったら、それをやったことを褒めてくれるけど、やらない自分は褒めてくれないとか、
うんうん、
でこう相手がこう褒めてくれるだろうってことでしか報告しなくなるので、あんまりこう褒めすぎちゃって、他のところが特に態度がこう変わった態度しちゃうと、余計こうギャップが生まれていくので、あんまりこう褒めすぎてしまうとあんまり良くないねって意味で、カードではそういう回数をそんなに増やさなくていいですっていう意味で褒めてたりします。はい、
なんか子供の教育みたい褒めすぎるなみたいな。
そうですね、あんま褒めちゃうとね、なんか成績いい時だけね褒めたりするとなんか、ね、うん、そうじゃない時は報告しなくらいっていうので、それとでも似てると思います。、うん、はい、
そうだっていう観点が私は初めて知って、うん、なるほどって思って、そう、なんかこうポッドキャストとかやってると、まあ褒めがちというか、いいですねとかってすごい言っちゃう、うんうん、私口癖のように言っちゃうので、今ワンワンの時はそれ、自分がやる側の時はすごい意識して、あんまりこう、なんでしょう、褒めすぎないというか、
うんうん、
何でもかんでもいいって言わないっていうのは意識はしてますね。
まあ、いいって言えるってことは、まあ、自分の価値観で一応物差しを作ってることにはなるので、もちろん誰もがいいっていうのはあるとは思うんですけど、うん、まあ、とはいえやっぱなんか価値観でいいって言ってると思うので、うん、まあ、そこをね、できるだけフラットに聞いてあげた方が失敗も言いやすかったりするので、
上司側の人っていうのは基本的にはこう、うん、なんだろう、常に聞いてるっていうスタンスなんですか？
そうですね、聞いてるスタンスの方が多分なんか問題が起きた時とか、本当にこう相談したいことは基本的に多分言いやすいような環境かなとは思います。ちゃんと話せる関係とかにならないと、まずはこう正直な状況は話してくれないかなと思うので、うん、聞くスタンスがいいのかなとは思ってたりします。はい、
うん、まあ、そうですよね、まあ多くの組織だと基本的に上司から部下にはいろいろ言うっていうのはすでにある、多分コミュニケーションパスだとは思っていて、それを評価の時に何か言うとかっていうのはある状態で、部下から上司に言うっていうのがやっぱりこう少ない文化圏が多いんじゃないかなっていうので、そういう場で使ったらいいのかなって感じですよね。
多分どんどん指示しちゃったり、これやってくださいとかばか言うと、まあ、それを従うことしかやらなかったり、なんだろうな、その顔色伺ってやるみたいにやっぱなってっちゃうので、自分からこう部下の人が自由に考えてこう動けるようにするには、ある程度対等に話せるっていう意味で、まあ、聞いてあげられるような関係性の方が、あ、僕こういうのやってみたいと思うんですね、あ、そうなんだって聞けるぐらいの方が、まあ、いろいろやれるというかにはなっていくかなと思ったりするので、 ワンオンワンの時間からそういう関係性がどんどんなっていけるといいのかなと思ってたりしますね、
うんうん、なんかそう考えるとなんかよく受け身うちの新人が受け身でとかって言ってる上司に限って実は指示いっぱいしちゃってるとかそういうのあるのかもしれないですよね。
と思いますね、多分ね。
いろいろ細かく言ってるから部下がはいはいってなっちゃって受け身になっちゃってるだけで実はやりたいことがあるとか、だからもしこう今自身の部下が受け身だなって思ってる上司の方がいたらちょっと胸に手を当ててですね、
うん、ちょっと静かにするといいかもしれない
ちょっとあれも落ちて
でも多分ね優秀な上司の方ほどいろんなこと見えちゃうので言えちゃうんで、それでも別に悪いことでは全然なくて、多分優秀だからこそマネージャーになってると思うし、上にももっと上がってると思うので、それだけアドバイスしようと思えばいくらでもできちゃうのを、まあ、本人が動くのちょっと待とうっていうのは結構な忍耐力だと思うので、
そうですよね、
全然俺喋りすぎだったが悪いことでは、まあ、本来は全然ないと個人的には思うので、まあ、ただちょっとね、あ、この先輩みたいになれないから俺はダメだってならないように、まあ、ちょっと我慢して聞いてもらえるとちょっと動きやすいかもなっていうのはあったりしますね。
あとなんか他の成長の目を潰してる可能性もあるじゃないですか。要は
成長の目
なんですかね、こう指示以外のところで実はもっと得意なことがあるとか、その上司にはない得意な部分が実はあるのにもかかわらず、上司の物差しというか、上司のやれることの中でしか指示できないと、結局その本来生きるとこが生きないとかはあるかもしれないので、そういうところがちょっと消えちゃうっていうのはもったいないなっていう感じしますよね。ちなみにもう一個聞いていいですか、
はい、
なんかいっぱい聞いちゃって申し訳ないんですけど、
全然全然、
今度別のパターンというか、よく話す人に対してどういう扱いするのかなというのも気になっていて、まあ、それは何かで言うと、私自身が話すタイプなので、っていう時に、その、まあ、仮に私の上司なり、私をワンワンする人っていうのはどんなこと考えるんだろうっていうのはちょっと、要は仮にそのする人がわーって話すタイプの人時に、マナミンさんはどういう風な感じのことをやるのかなっていうのは気になっていて、
逆になんかその相手にもよるんですけど、自分のことって自分がそんな全部知ってるとは思わないので、はい、そのなんていうんだろう、喋りすぎちゃってること自体は悪いことではないんですけど、はい、なんか本人がこう喋りたいことだけ喋ってスッキリすると、本当にその場が正しいかどうかっていうのはちゃんと客観的に見なきゃいけないなと思っていて、そのワンワンの場ってなんかね、こう部下のための時間なので、部下がちゃんと情報提供できて話題は話せればいいとはもちろん思ってるのは根本悪いことではないと思ってるんですけど、なんていうかな、そのこうせっかく上司という壁打ちの相手がいるっていうふうに思うと、こうちゃんとこう誘導というか、こういうこと内省した方が本人に良さそうだなっていう問いをまあ投げてあげた方が、本人気づいてることだけ喋っちゃうともったいないので、だから喋るタイプならなおさら結構質問はしてあげたりするかもしれないですね。今日はこの話を一旦限らせてねとかは言ったりとか、そういうふうにまあちょっと多少主導権を逆にちょっとこっちはどうですかぐらいの方向性だけはちょっと誘導はするかもしれないですね。ちょっと相手の喋るものがどういうものかによるんですけど、
うん、
そういうのはちょっとあったりしますね。
そんないろんなことを考えるんですね、女性
側。そうですね。多分本当にやれたらいいという理想だと、そういうことができた方がきっといいんだろうなと思うんですけど、まあでも、そうじゃないね、多数の得意じゃない上司もいるからこそ、別に上司が必ずやらなくてもいいのかなっていうのは個人的に結構思ってたりするところではあるので、
そうですね。
別に斜めの関係でもいいし、上司じゃなくてね、部下同士でやっても別に本当にいいと思うし、まあ職業にしてるならあれですけど、代行とか別を使っていただいてももちろんいいですし、なんかそれぞれで話せる話題ってやっぱちょっとずつ変わってくると思うので、なんかそこはなんかね、そのいう引き出しがうまいタイプの方が上司になるともちろん限らないと思うので、全部自分でやんなっちゃって抱え込まないでほしいなともちょっと思ったりはしてますね。はい。
そうですね。なんか難しいですよね。
そうなんですよね。なんか今マネージャーとかはなんか全部いろいろできなきゃいけないなっていうのですごい大変そうだなっていうのが正直、やっぱいろんな現場さんを見るとすごい思っていて、なんか技術もずっと最先端を追いなさい、なんかピンブルマネージャーできなさいってことで全部はちょっと大変だろうっていうのは結構個人的にはすごい思うので、はい、なんかそういうのもお互い役割とかね変えられたらいいんだろうなっていうのは思ったりするので、全部やらなくてもなって本当は思ってたりはします。
そうですね、まあ得意不得意はあるので、ね、
はい、
確かに確かに、
うんうん、なんかちょっと感じたりはまあちょっとそれはしますけど思ってたりはしますね。うん、得意不得意はみんなあるので、
まあなのでまあ1-1は難しいんだっていう前提のことも、カードとかのがやっぱり大切というか、すごい補助になるので、おすすめですよっていう感じかな、
ね。カードはまあそういう引き出すの苦手な人も、あのミニマムのラインがこうやれるサブになったらいいなっていうのは結構もともと思ってたので、うん、自分で勉強してこう、すごくできるようにコーチングとかカウンセリングやれるようになる方もとても素敵だと思うんですけど、うん、まあ、全部の勉強をね、皆さんで聞き入れるわけないので、なんかその辺の補助にちょっとなって、うん、みんなが同じ、このカード以上がみんなできるみたいな状態になったらなんか素敵だなと思ってたので、
いいっすよね。
なんでその辺の助けにもなったらなとはちょっと思ってたりしますね。
ちょっとそうですね、だからこれもっと広まってほしいなっていうのは
ありがとうございます。
なんか私も思ってて、いいものだなっていうのは思ってるんで、はい。
なんか、
はい、
全然違う話なんですけど、
全然大丈夫です。
いつからあるんですか？
ワンワンいつから、多分でも向こうのね、海外から最初はもともと入ってきて、多分ヤフーさんとかがガンガンやりだしてるからなので、ヤフーさんとかだと 4,5 年もうちょっと前かぐらいからやりだしてるので結構実は前で、多分最近 NHK が半年前ぐらいに取り上げたので、もうそのくらいから急になんかやらなきゃみたいな会社さんが増えたので、ちょっとずつ最近急に言葉として出てきたかなと思ったので、本当はこの名前じゃなくてね、ただの会話カードでもいいかなと思ってたんですけど、あそこはちょっと乗ってみたところはあったりします
ね。はい、絶対1-1カードの方
がっていうので、
はい、必要としてる人がい
る。歴史、まあでもなんか起源たどっていくと、それこそカウンセリングとかのあたりまでたどれたんですか、
うんうんうん、そうなんですよね。
そう考えると、はるか昔からやられていたことだと思いますし、
うんうん、まあでも社内ではなかなかカウンセリングってやらないですもんね。
あ、でも会社によるんじゃないですか。
カウンセリングはまあどっちかというと天使なんだろうな、気持ちが落ちちゃった時にやるアプローチに近いので、うん、なんかちゃんともっとまあコーチングとちょっと被ってる部分はありますけど、コーチングはなんかもう目標を本人がこうがっつり持ってそれに向かっていく形なので、うん、どちらかというと気持ちも元気だし自分で行くから一緒に伴走してねみたいなスタンスだと思うんですけど、まあ、カウンセリングの場合はちょっと気持ちが落ちてて、まあ、離職までいかないけどちょっと体調崩し気味みたいなのをこう回復していくアプローチなので、もっとこうゆったり聞くみたいな違いはもしかしたらあるかもしれないですね。
ワンワンはティーチングなんですか？
あ、私はあんまりティーチはしないですね。あ、大丈夫ですよ。あのコーチングって言いました。
コーチングか。
うんうん、ティーチングはあんまりしないかもしれないです。
それも結構、はい、なんかいろんなパターンはあるんじゃないかなっていうのは思ってて、まあ、特にまあよく確かにワンワンあんまティーチングしないよねっていう話題もあるんですけど。うん、なんかこう、実際私がやった時の例として、まあ今、会社で、まあチームでスクラムやっていて、私スクラムマスターの認定を受けているので、で、その1-1で話してた人が、これってスクラムだとどうなんですかみたいなことを聞かれたんですね。で、そこをなんかうやむやにしたまま話を進めても、本人もやっとするなと思ったんで、そこはティーチングをしました。スクラムの考え方だとこういうのはこうですよ。一応そのスクラムマスターの立場としてお伝えしますっていうところで話したら、また次の話に進めたっていうのがあったので、そのやっぱりこう人間何でも知ってるわけじゃないっていうのはあるじゃないですか。なのでどうしても自分しか知らないであるとか、今ここで教えといた方が相手その話がしやすいなっていう時には多少ティーチングもしてもいいのかなっていうのがなんとなく自分では思っていること。要はなんか こういうのって結構、ティーチングはしないんですよっていうルールがあると、かたくなにやらない人とかいるじゃないですか。
教え
ねえと。教えちゃダメなんだ、教えちゃダメなんだ、みたいな。あるので、そこはなんか臨機応変なのかなって思いました。そう。
なんだろうな、究極に時間が、余りまくってたら自分で取るヒント渡してもいいのかもしれないですけど、多分おっしゃっていただいたようにあんまりそれをモヤモヤにしすぎてもっていう時はあるので、まあこういうのではこういうふうにあると思うからもうちょっと調べてみればみたいなヒントっぽく教えるっぽく言わずに言っちゃう時は私もあるかもしれない
ですね。さすがにちょっとそこはもう教えた、うん、特に新人とかまだ1年目の子とかだとやっぱり分かんないことだらけなんで、
そう
っ
すよね。
そこはみたいなのは多分あると思うんで、
なんか何でしょうね、コーチングとティーチングってなんかなんとなくの差は分かるんですけども、なんか実際コーチングされたことがないような気がしていて、なんか どんな感じでなんかコーチングするんですか、ワンワンの時。
コーチングは元々のこうワンワンはっていうよりも、コーチングは多分本人の中に答えがあるっていう考え方なので、なんかこう問いを言われて、本人がこうモヤモヤっとしてたりとか、ちゃんと言語ができてなかったり、気づいてないものに対して、こううまく、こう質問によって、あ、それ考えてなかったけど、そういうことか、みたいに出せる状態が多分すごいいい状態で、まあ、ティーチングとかにはね、本人が持ってないところからなので、私も多少ティーチングする時はあるのは、もう本人が全くこう持ってない時は、こういう分野ありませんぐらいのことはまあ言った方が、まあ視野が広がったりまあするので、そういうにちょっとこう、提供する、情報提供するぐらいの、まあ、個人的には感じていますけど、問題的にまあティーチングで、こう、知識を渡すっていう意味でもティーチングなのかなと思ったりしますね。うん、本当のコーチングの人を受けると本当になんかこうふわーんとした感じでこう質問いっぱいされて、あ、そういうことなんだってこう自分の中で試行錯誤していくみたいな感じになっていくので、本当に答えは来ないので、
そうなんです来ないですね。
でも、でも自分の中にあるなので、あくまでも
ずっと質問されるんですね。
そうなっちゃうかもしれない
ですね。そこに違いはありそうですね。
うん、ですね。
そうですね、そうですね。確かに。だからまあ、ティーチング、コーチングのところ、まあでもあんま意識しすぎてもしょうがない感じもあって、まあでも結局でもコーチングの方に強くしていかないと、うん、まあ一つあるのは、ティーチングだって思っちゃうと、例えば自分より詳しい人にできなくなってしまったりとか、例えばマネージャーよりも部下の方が技術力高いとか、専門知識高い時に、できないじゃんってなっちゃうじゃないですか。
やりづらそう。
でも別にコーチングだったら別にできるんですよね。その人の中には答えがあるので、整理を手伝ってあげるであるとか、まあ、その、方向性くらいで、あとはその人が勝手に進んでいくのを導くっていうのは多分できる。
なんかこのカードとかでもあるんですけど、ワンワンは本当にコーチングできれば多分専門分野じゃなくてもできるはまさにそうで、なんか例えばどんなとこまで調べたんですかとか、
そう
なんだろう、どこまでは知ってて誰にだったら相談できそうですか、うん、みたいな問いだったら、まあ知らなくてもできることなので、まあそれで、あ、そこはやってなかったからこっちはちょっと調べてみようみたいに、まあ本人がこう自律的に動けるように働きかけるのは多分コーチングの方ができたりするので、実はこういうワンワンに関するコーチングも自分の知ってる分野が強いほどティーチングしたくなっちゃうからできないっていう人はすごい大勢いて、知らない分野の方が、あ、知らないからアドバイスどうせできないからしやすいっていう人は多かったりするので、そこら辺はやっぱ難しいなとは思ったりしますね。うん、多分知ってるものの方がね、ここどうにかしたいってすごい言いたくなっちゃう。
教えたい
って思っちゃうので、それをじっくりこう、本人が気づくまでこう委ねるので結構大変なので。
うん、そうなんですね。なるほど。じゃあ上司とか一番やりづらいんじゃないですか。その現場でやってる人だったりすると、分かっちゃうし、状況もこう見えちゃうわけじゃないですか。その部下がどういう状況にいてみたいな。ティーチングしたくなっちゃいそうですね。
まあでもティーチングって本当に、今さっきカネさんが言ってくれたように、本当に知らないことをポッと言うのは、もう言っちゃった方がいいと思うんですけど、知らないと思ってる引っかかってるポイントって、実は上司から見るとこれだって決めつけちゃって、 って教えちゃってる時とかも絶対あるので、うん、どこが引っかかってるかってちゃんと聞いてあげないと本当にいいアドバイスって絶対できないはずなので、まあ、そこはティーチばっかりになっちゃったりするとなんかもうバンバンこうアドバイス浴びてるみたいな状態になるので、うん、結構息苦しくなっちゃうことはあるのかなと思ったりしますね。
これ別に上司に限った話ではないんですけど、うん、多分やっぱこう自分の見えてる世界は狭いというか、うん、やっぱ主観なんだよっていうのは常に思っておかないと、うん、自分がこうだってティーチしようとしたとしても、うん、そのティーチが合ってるとは限らないので、
うん、
常にそこをなんか意識しとかないと、
うん、
絶対これ正解だと思って言ってもいや違うんじゃないとかって言われることもありますし、
つかか
る外しますよね。
うん、つかかるポイントは本人しかわからないので、
そう
そう基本的にはそうですね。自分がどんな技術何かあっても別にこうコーチングをなんか教えてもしも言われたとしても本人がしか何が困ってるかってわからないので、
うん、
で変な話こう数分後って言い方変だな、なんか1年後とかに同じアドバイスしたら通じても本人のその状況によって響かないことって重々あるので、ちゃんとその人に届く言い方をできるかっていうのはすごい大事にはしなきゃいけないなと思うんですよね。なんかね、こういうの読んどけってよくね本でもアドバイスでもよく受けるけど、
はい、
本人がその気持ちになってないと全く意味がなかったりするので、そこをちゃんとヒアリングして本当に本人が欲しそうなアドバイスなら少しはするけど、まあそれで解決しちゃうことの方が大抵多いからあ本当にあの職場のあの人に聞いた方がいいよとかそういう情報レベルだったらもうさっさと言った方がいいんですけど、うん、とかスクラムとかあそういうのあるんだよとか、うん、なんかそういうのはポッて言ってあげた方がなんかちょっとやってみますってなればいいと思うんですけど、そうじゃなかったら、まあ、本人にしか思ってないっていうのは結構大事にしてる視点ではあるかもしれないですね。
うんうん、なるほど
そうっすね、
うんうん、
はい、ワンオンワンは奥深いよなって思いながら、
そうですね、
ワンオンワンが一番でも大変だなと思うのはそういうコーチングとかカウンセリングとかって別の外部の人なので、なんか本人が頑張ってねってこう話聞いて終わるんですけど、ワンオンワンって聞いちゃったらなんかしなきゃいけないのがまあ、あるなというのが一番ちょっと大変だなと思ってて、はい、なんか聞いてあそうなんだって何の脅さともなくなんだこいつ言ったのにみたいになっちゃうとやっぱね、うん、言った意味ないとかやっぱあったりするので、そこをなんか聞いてなんか配慮できるかとかが結構ワンワン求められちゃうのかなと思うと、そこは他のそのコミュニケーションそういうスキルと違ってちょっと大変な要素だなっていうのは、一緒に共同でアドバイスしてくれてる人とかメンバーにいるんですけど、とかとは話したりしてますね。やっぱ聞いたらね、得意な仕事にちゃんとアサインしてあげるとか、仕事振ってあげるとか、まあ、そこまでできるのが多分本当に理想なので、
何も動かないとまたちょっと喋らなくなっちゃった
りするね。言ったけどってなっちゃったりするので、なんかそこはきっと、あ、まあそれでもね、話して聞いてくれただけで嬉しいは絶対あると思うんですけど、なんかそこがワンオンワンのまた難しさかなっていうのは思ったりしますね。
そうですね。まあ特にマネージャーって呼ばれてる人がやるときにはかなり注意しないといけないポイントで、
うん、
なんかよくマネージャーもそうは言うけどできないんだよみたいな言い訳をしちゃいがちだと思うんですけど、それはもうマネージャーとしてはダメで、でもその部下なりその組織が良くなるために何かをやらなきゃいけないわけなんで、それを聞いたのにやらないは基本的にはなくせた方が多分円滑なコミュニケーションが取れるんじゃないんでしょうか、きっと。
なるほど、
言い訳になっちゃうぐらいならこういう状態だからどうしたらいいと思う、一緒にどうにかしようよぐらいまで持ってこれちゃった方が、
そうですね、
多分もきっと気が楽
確かに
そう、なんか動かないといけないのはマネージャー大変だなと思うので、代行の立場でもね、多少アクションやっぱり本人に頼まれればするときは最初とかはあったりするので、
うんうん、
で言ってもいいってちゃんと聞いた上でですけど、なんか動いたりはたまにするので教えちゃいけないなっていうのはあるなと思いますね、
はい、
なるほど、
うんうん、
マネージャーはつらしいですね、
大変だと思います本当に
そうですね、それはもう今 今全世界のマネージャーがうんって言った、
うん、うまく聞き取れるとうまいワンワンやってる方とかだと仕事やっぱ触れるようになるので楽にもなるとは言ってました、
あそうですよね、うん、この人ここに興味あるんだとか得意なんだ
とかあちゃんと委任できたら本人がね、うん、ちゃんと仕事の認識それてればその次のワンワンまでやっといてくれることになるので、うん、そこまでいけると本当にワンワンが楽になるのかもしれない、ね、
生きた状態、
ね、生きた状態になるのかもしれない、
なるほど。じゃあちょっとここら辺で、
はい、
ちょっとワンワンを実際にこうやってみようかなと思うんですよ。
ワンワンを。
ワンワンをこの場で。
なるほど。
ワンワン以上音声あれば多分伝わると思うんですよね。あ、こういう質問をするんだと。
確かに確かに確かに。
はい、
どうやっていきます？
どういう役でやります？
どうですかね。なんか。どういうのがいいのかなと思ったんですけど、でもやっぱこうまなみんさんが受ける側のはちょっと聞いてみたいなって、多分リスナーさんの
受ける側
じゃな
くてする側ね、する側ね、
そう
上司が食わせればいい、
ワンワンでこう動詞の主語よく分かんない
そうですね、誰がどう
何かするとは何かみたいなので、なので、
うんうんうん、
ちょっと私もやってもらってもいいですか。
そうですね、そう見てみたいです、
全然
もっとどちらかというと話すタイプで、
確かに
確かに、
特に話すタイプだから
もうフルオープンな人間なんで基本的にもうちょっとこう
ガンガン行く、
はい、
ちょっと話す人のワンワンを見てみたいです
多分話す速さもっと速くなります、多分
そうですね、多分そういうのも多分相手によって変わると
思う。でもカレさんは別になんか得意なことないと思ってなさそうどうなんだろう、それ
今
行きましょうか、囲まれましょうか、それ今の私の主観なので、それは捨て、今からやり出すときはいきなりそれを捨て出すので大丈夫
今全リスナーがうなずいたんじゃないかなって一瞬思
ったそれはツッコミで言っちゃいましたけど、多分やるときはないと思う、ないかあるかなんて全然分からずに喋るので、
そうですよ、ないかもしれないじゃない
ですか、そうですよ、そうですよ、
素晴らしいちゃんとリセットするんですね、
リセットします、リセットします同じような感じでいきますか、せっかくだから、
はい、いきましょう、
はい、じゃあお願いします、
お願いします。
で、カネさんはなんかこう自分がこういうこと得意だとかそういうのはなんか思ってたりするんですか。
そうですね、まあなんか人よりできるなって思うことはやっぱ行動力かなと思っています。なんかとりあえず誰よりも手を挙げるというか、
うんうんうん、
チャンスがあればそれを掴むっていうのは自分の強みだなと。
最近なんかどんなことがあったりしたんですか？
そうですね、最近ですと、うん、最近ワンワンを始めたっていうのはあった、うん、今日の話の中でもあったと思うんですけど、うんうんうん、それもそのワンワンをやる側を興味ある人みたいなことをなんか部で募っていて、
うん、
そこで、あ、私興味ありますと、
うんうんうん、
そういうのやってみたいですっていう風に飛び込んだあります。
最近ちなみに自分ではその行動力っていうのはすごい強みでこう思ってるのかなと思うんですけど、
はい、
なんか逆にさっきの、まあ、同じ質問相手してみますが、なんかこう周りからいいねとかこう感謝されたみたいなエピソードって最近あったりしますか。
あ、そうですね、まあ、行動力の一部なんですけど、
うんうん、
やっぱアウトプットを良くするのでブログ書いたりであるとか、あ、そのイベントで登壇したりとかっていうことで、こう自社のことをこう世の中に知ってもらえる行動を取ってくれてありがとうみたいなことはよく言われますね。
結構じゃあ自分の思ってた得意なこととは結構同じことを言われる感じの感触、一致してる感じがあったりします。
あ、そうですね、うんうんうん、すごく一致してるなと思ってて、
うんうん、
まあ、自分の興味のあることがそのまま成果につながっている感じがあってよかったなって思って、
うんうん、結構今も得意なことが仕事っていうかそういう活動ができてる感じなんですか。
あ、そうですね、
仕事の中でも。
お
なんか逆にその行動以外はなんかこういうこと得意だってちょっとあえてちょっと意地悪な質問ですがあったりします。
そうですね、うん、行動以外だと、うん、やっぱ結構いろんな知識を持ってる方だなっていうのはあって、
うんうんうん、
まあ、そのきっかけはやっぱこういろんな人とか関わっていること、
うん、
要は情報が入りやすい状態に自分がなっているなっていうのが思っていて、なんかそれこそツイッターを見てるだけでも世の中の動向が分かったりするような状態に今なっていると、
うんうん、
なのでこう社内の中で なんか困ってるなとかっていう時にそういうヒントを持ってくることができるんですよね。他社ではこうやってますよってやるとか、まあ、こういうやり方は今主流らしいですよみたいなことをすぐ言えるっていうのが、まあ、自分のなんかアンテナの高さ、アンテナが高いでそれをなんか発信できるっていうところが生きてるなと。
じゃあすごいね、得意なことをいろいろ活かして今仕事ができてるんですね。
あ、そうですね、
アンテナもなんかこういうの貼ろうみたいな意識とかってしてたりするんですか？結構ざっくばら
ん
にこうどんどん入れられちゃうタイプなんですか？
そうですね、なんかいろんなことに興味持つタイプなので、そこはもう何でも入っているって感じです、
みたいな感じかな。一回ちょっと聞いてみました。
なんかすごいスムーズだなと思って、なるほどと思って見てました。
得意な人がね、ある場合は、ちょっと自分が認知、本当は多分この後、自分が知らないものをもうちょっと出せるといいのかなとは思いますけど、多分結構こう、自分はどうだっていうのを考えてるタイプだなって今思ったので、そんなに変にこう、変化球バンバン打つのは変だなと思ったんで、今ぐらいのテンポで喋っちゃったんですけど。多分得意なことあるとかちゃんとこういうことなりたいっていうタイプは会社でちゃんと活かせてるかみたいなところが一致してるかみたいなのが、せっかくの得意なことが活かせてないともったいないなと思うので、それでちょっと聞いたりとかはしたかなと思ったりしましたね。
なるほどね、
まあ多分なんかそういうのが 出やすいタイプでは、自分はそのタイプだと思ってるので、まあ普段から言ってでもいますし、自分自身でも、いろんなところで発信をする中で、今の強みみたいなところは言ってるので、もうなんか身についてることでありますね。
そんな気がします。なるほど。今なんか知ってる情報を今いろいろ言いそうになったけど、一旦聞く方がい
い。そうですね。最近やってますもんね。いろんなことは思っちゃうんだけど、まあ一応ね、それはおかしいなと
思う。知らない程度
で、ね。知らない程度ではある程度喋りますね。
難しい。
自分が本当に上司だったらこの前もある意味やってくれてたしね、とは言うかもしれないですけどね。見てる情報は別に言っちゃいけないわけじゃないので。
あ、そうですね。
とは思います。
確かに、そこはなんか実際の、今私が会社でワンワンをしてもらう時でも、そういうところはちゃんと、ああやってるねとかっていうのはフィードバックとしてはもらうことはあって、
なんかそのやってるねと思うものと価値観合ってるっていうのを聞く意味にもなるので、なんかそこは
そうですね、
すごいいいなと思って、
まあ具体的に話した方が少し分かりやすいと思うんですけど、実際今日私ワンワン会って、上司とワンワンして、で、どんな話をしたのかっていうと、まあ、キャリアの話をしましたと。で、今、うちの会、事業部ではスクラムを組んでますね。で、スクラムの役割って、プロダクトオーナーとスクラムマスターと開発チームっていうのがあって、で、カネさんはどちらかというとスクラムマスターがきっと興味あるんじゃないかなって、まあ、それから認定の受けたのもそうですし、気質的なところや興味関心が、そっち側が強いんじゃないのかなみたいな話をしていて、それこそさっき言ったその、まあ、チームに何かを投げかけるとかっていうのが好きだったりするので、そういうところを上司は見てくれていて、普段の報道からそこが向いてるんじゃないっていう投げかけをされて、私自身も興味あります。みたいな。そういうやり取りをして、そうすると、やっぱこう、あ、上司見てくれてるんだなっていう感じをすごい思ったので、まさに今おっしゃっていた、ちゃんと見てるよみたいなメッセージっていうのは意外と部下側だと刺さるなって思いました。
で、その上それがちゃんとね、何回かワンワンじっとされてるからかね、一致してるのもまたいいんだろうなって今思って聞いてました。うん、そうだよっていうのとすごい素敵な状態だなと思って、
なのでこう上司の方はそれをちょっと目指してもらうと、部下側からするとあ、すごい多分
カネさんはすごいその部下側として発信が上手そう、なんかこう撮りましたとかいうのも面白いだし、ちゃんとそこも上手そうだから、だからね、部下側もきっと歩み寄るとより、ね、上司が大変じゃないとか、
そうですね。
そうですね。
多分そう思います。私は多分分かりやすい方なんで、やりやすいんだろうなと思いますけど、
そうですね。まあそこで、
どっちの立場でも、やれるといいっすよね。
部下もきっとちょっと協力的になってあげると、きっとマネージャーの皆さんは頑張れると思うの。
確かに。
お互い、
そう
お互い様なので、そこはコミュニケーションなので、所詮。
確かに。なんか、一応ワンオンワンのカードは上司のためにとはあるものの、
そうなんですよね。
ただやっぱりこう、部下もなんか話す側として、 ちょっと歩み寄るっていうのができると多分より良いものになるのかなと思っていて、
最近それなんですよ。現場でもそこは私があんま想定できてなかったんですけど、逆に部下と上司入れ替えてやるって方が結構増えてて、そうするとなんか上司は聞き出すの大変なの分かったとか、あと上司の仕事は実はやっぱちゃんと見れてないから、あ、そういう仕事して大変そうなんだなって知れたりとか、なんかね、ちょっとその辺が分かるとし、あ、こういうのがワンオンなのねって、まあ、部下側もちょっと分かると、なんかこういうこと話される場だって心構えもできるし、じゃあちょっとちゃんと考えてこようって思う人もいるだろうし、なんかそこがそういう風にね、あのマネージャーだけがやるもんっていう風にならないともっと良いんだろうなとは思ったりしますね。
そうですね。なのでなんかそういうことの気づきのきっかけにワンワンカードは使えるなって思ってて、なんかそういうのもなしにいきなりワンワンやろうよって言っても難しいじゃないですか。
そうです。なんか何話せって言われたら、何話せって何みたいな。
だったりとか。
お互い様だと思うので。
そうですね。あとそのやったことがない新人とか若い子たちでもワンワンカードがあれば一応質問はできたりするので、私も社内で実際なんかこのワンワンカード使ってその勉強会みたいな感じでやったんですよ、その時は普通に新卒1年目の人がなんかもう普通にベテランの人にやるっていうのをやってて、でそのカード見ながらで質問で後で感想を聞いたら、カードがあったおかげで質問することができました。これ自分だったら出ませんでしたよみたいな話、感想が聞けて、ああワンワンカードの効果ってそこにあるんだな、でその難しさを体験してもらって、でそのあ、やっぱ上司すごいんだなみたいな感じになったんで、ああよかったなっていい気づきを得るきっかけになるので、そういうのに使ってもいいのかな、
そういうのもあったりします ね、 そこ結構面白いなと思って、
いろんな方面から使えるんですね、
まあその辺もね、皆さん使ってる方が教えてくれるので思ってますけど、
はい、という感じで、
そうですね、アドリブ満載のとりあえずやってみるという、
やってみた
最近ちょっと成し遂げたい夢攻めてるんで、
あ、いいですね、
前回もポッドキャスト中に振り返りますね、
謎のちょっとだからそう言われてたんで、あれでも年末の振り返りだと振り返りっぽくなるぞとか思ってて、恐れてたんでこれ沿って似ちゃうことになっちゃうなと思って
全然大丈夫ですよ、そういうのがあるので、はい、
面白い、
まあ、なのでこうリスナーの皆さんもですね、こうこれを機に、あ、ワンオンワンってこんな感じなんだなっていうのをまたちょっと考え直してもらう、きっかけになればなと思って、はい、こちらを撮っているって感じですね、はい、じゃあこんな感じで締めましょうか、
はい、
じゃあエンディングをお願いします。
はい、成し遂げたい AM ではゲストをお待ちしております。成し遂げたいことを宣言したい、成し遂げたいことを探したい、我々と一緒に成し遂げたいこと探しをしませんか。ゲストに出てみたいという方はカネかナベクラまで連絡をください。カネのツイッターは@higuyume、 ナベクラのツイッターは@nabe_kurige です。皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでどうでしたか、はい、こう成し遂げたい AM の感想の方を聞いていきたいんですけども、
あ、でも結構なんか何来るか分からなかったんでドキドキで今歩んでおりますこのスイル感は難しいなと思いましたけど、
いや、あんまりこうね、考えずに
ちゃんともっとかっこよく喋る予定だったと思いながら、でもまあいいかなと思います。
すいません、なんか途中でワンオワの歴史とか聞き始めて
今だからちょっとちゃんと1980何年のとか言えたらよかったなと思って、ちょっと今なんかちょっと悔しかったです
その人の素が出るのが大事だなと思って
、偉そうにできないタイプなの
とても親しみやすい方です
か、よかった
確かに それが伝わるのがいいですよね、
そうです
ね、多分それ多分リスナーの人にも伝わったのかなと思っていて、それがポッドキャストのいいところ、なんか文章とかブログからだけだとわからない、
ね、あれとかちょっとカッコつけなきゃなといつも最近思うので、よかったです、こうグダッという感じで
そうですよね、いや、だからそこら辺はなんかこう、ポッドキャストの利点なのかなと思ってて、人柄みたいなところが、
これ今、はい、ね、収録の場所がね、こたつ入りながら収録という、ね、このまた、そほっとした感じが。
なんか、101のカードがカードゲームっぽく見えますもんね。
あ、まあ、本当にラボはそういう、アットホームな感じ
で。アットホームな感じだったので。
うん、そうっすね。いや、まあでもなんか、今日も面白かったですね。
やればよかった。
なんか、新しい感じ。
新しい感じ。よかったね。
ワンワンやろうぜ。
そうそう、そうったので。大丈夫かな、この場って思いながらやってたので。
はい。
はい、
ということで、今回は、まあ、ワンワンカードの、はい、まなみさんをお呼びして、はい、一人でやっていきました、はい。聞いてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。